それでは礼拝を捧げていきましょう。今朝はキリストには変えられません。賛美を捧げていきます。ララララララララララララ3、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富みもこの方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみよされ世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。一言お祈りします。天のお父様、あなたの偉大な愛をありがとうございます。今日もその愛を私たちが悟り、あなたの愛をいただき、その力をいただき、歩んでいくことができますように、御言葉を通して語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。本日のディボーション箇所は第二歴代史2章11節から18節です。拝読いたします。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今私は祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工とあなたの父、私の主ダビデの熟練工と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦と大麦、油とぶどう酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方では、オイル用のだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んで、カイロをヤファまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、15万3600人いた。彼はその中から7万人を200人夫に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。アーメン。本日の内容のまとめをしていきます。ツロの王はソロモンの要請に喜んで答えてくれました。その国でも優秀な熟練工のフラムを使わせてくれることを約束しました。そこにはツロの配慮もあり、フラムはイスラエルの断族から生まれた人でした。こうしてソロモンとツロの王は互いに助け合うことを約束しました。それでは心に留まる箇所をしばらく黙想しながら 主の御言葉を読んでいきましょう。では分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
私は今朝は14節のところが目に留まって、まあ、ものすごくこう技術があるというか、また才能があるこの男性が神殿の細工のために用いられたということ、これがまた異教の地から来て、まあ、そういう人が用いられたんだなということが今朝はすごく心に留まりました。以上です。
はい、私も、13節からの内容を通して、未信者であっても神の宮の神殿建設のためにこの熟練工が用いられている姿を見ました。主の不思議な人を選ばれる宮座に目が留まっています。以上です。
はい、私は12節が目に留まりました。フラムが天と地をお作りになったイスラエルの神主は褒むべきかなというところから、ソロモンのまっすぐな言葉と主への思い、そして謙遜な態度は異教の神をも心を揺るがせるほど、そして主を褒めたたえるほどまでの伝染力があるなと思いました。言葉に神様が働かれ、人々の心をも揺るがす、そして変えられる力が働かれたんだなということを感じました。今日です。それではさらに深く黙想していきましょう。神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は11節から12節のところで、模範ですけれども、まあ、この、フラムがこのように告白したのは、ダビデの姿を見ていたことがすごく大きいんだろうなと思いました。あの天と地を作りになったイスラエルの神主は褒むべきかなという言葉を言うまでに至っているのは、すごくこのダビデが神様に全く従っていた、また全くこの全く礼拝の姿を見て、その姿が周りの国に証としてこの大きな影響を与えていたんだなということ、またそれを通してこのように神殿建設の助けまで得ることができるようになっていた、このダビデの姿はすごく模範だなということを教えられました。それから今朝は、まあ、ちょっと私自身は単純に驚いたんですけれども、13節以降で異邦人というか異国の人々、また在留異国人が神殿建設のこの土台というか、すごく大きな役割を担ったんだなということにはちょっと驚きました。あの13節に登場、13、14節で登場するこの職人の長フラムという人もそうですし、また18節のに登場する在留異国人がその働きの多くを担ったということ、それからあの16節ではやはりこの異国の王がこの必要なだけレバノンから木材を切り、いかだに組んであなたのもとにお届けしますと言っているように、この異国の人々の助けをたくさん借りて、それが大きな土台となって神殿が建てられたんだということはすごくちょっと驚きでした。これは私が心に留めるべきことだなというふうに今朝すごく教えられました。また13節で神様は人々に賜物を与えて、その賜物を用いて教会を建てられるお方なんだなということも教えられました。以上です。
私も12節から14節で天の父なる神様について教えられました。この箇所で、神様がこのフラムというものを立てておられることを通して、この天の父は天地万物を創造されたお方であると、そしてこのフラムという一人の、まあ、才能ある未信者も創造され、その能力を喜んでおられる方だと教えられました。さらにこのご自身の主はご自身の宮を立て上げるために、まあ、未信者も用いられる方と教えられました。 もちろん祈りと御言葉といったこう教えの直接的な奉仕に入ることはないにしても、この職人の長フラムのようにこう祭地に恵まれた人物を実際的な働きのため備えられる方であると示されました。以上です。
はい、私は13節から16節を通して、神様は最上のものを与えてくださるお方であることを見ることができました。13節で、祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わしますとあるように、多方面に長けておられるこのフラムが助け人として送られ、また16節では、レバノンからオイル用のだけ木材を切り用いてくださいということも与えられていて、ここから主の御心に従って進むときには、主はいつも最高のものを必要に合わせて与えてくださるお方だということが見ることができました。また15節からは模範をいただきました。自分の持っている最善を尽くそうということです。今私の主が語られた小麦と大麦、油とぶどう酒をそのしもべたちにお送りくださいとありますけども、ソロモンができること、私はこれができますと言った時に、それが大いに用いられて、この約束を互いに交わすことができたんですけども、主の御前で自分のできることをすべて捧げたら、それは用いられて、どんどん主の栄光へと変えられていくんだなということを学びました。それでは今与えられた御言葉をもとに、自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、もう少しちょっと調べたいなとは思うんですけれども、今朝は本当主の宮のその神聖なというか大切な部分に、たくさんの、異邦人というか、たくさんの異国の人々が携わっていたということに驚きを覚えて、聖所も死聖所もいろんなところもこの方々がこう土台を作ったんだなということを思ったときに、本当に新約も旧約も同じ神様で、本当にこのたくさんの人々が主に触れる機会をこの時からすでに持っていたという、なんと言ったか、ちょっとまとまりがないんですが、そのことに非常に驚きました。で、適用したのは、自分自身がもっとこうたくさんの人々が神様は救いに預からせたいと思っておられるのではないかなというか、もっとたくさんの人が神様に触れる機会を持ってほしいと願っているのではないかなということ、私がちょっと狭かったなと、これまで良い反応の人、良い畑の人っていうのを求めて探していたんですけど、もっと広くこう神様に触れる機会を多くの人が持つべきではないかなということを今朝は示されました。具体的にどのようにしていくか、もう少し黙想して、絞っていきたいと思います。以上です。
はい、今日私はこのフラムを主が建築のために最地あるものとして用いられている姿を通してやられました。自分自身も今、職場において、いろいろな方々、才能のある方々が会社、職員として備えられており、またいろいろこの会社が用いている制度、国の制度を、その会社を立て上げるために用いている姿を私は見ているんですけども、このような一つのことすべて神様が、この選挙地において何か、福祉の働きをなされるために必要なものとして主が与えてくださっていることを改めて教えられました。もちろんこの職場でイエス様のことを伝えていくことも大切ですけれども、主がこう将来御国のために与えてくださっているすべてのものについてよく見定めていくというか、よく目に留めていく必要があると今日は教えられました。以上です。
はい、私はダビデが築いた土台をソロモンがさらに関係を祝福したところから今日は適用をいただきました。私も今中央チャペルに来てこれから仕えていくんですけども、今まで先生方が築かれた土台や関係づくりがあるんですけども、それを ソロモンが知恵の言葉によってますます関係を良くし、反映させていったように、私自身も言葉やまた態度に注意しながら、主が与えてくださる言葉や態度を表しながら、この主が与えてくださった宮を反映させていきたいなと思いました。そのためにますます祈っていきたいです。また、今、静岡チャペルをこれからどのようにしようか祈っていたんですけども、今日は主の御心があるところには、すべての助け人も必要も与えられるという確信をいただいたので、ここも主が必ず御心ならば必要な方を送ってくださり、また必要な糧も全部備えられるという安らぎを、確信をいただきました。そのためにどのように与えられていくのか具体的にさらに祈っていきます。はい。では最後に一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの宮が必要なところからすべて必要な助け人が送られ、必要な材料が与えられ、どんどんどんどん立て上げられていくことを見ました。今もその通りです。主よ、私たちの目をますます開き、どこに助けがあるのか、どこに備えるがあるのか、悟ることができますように、今日も私たちと共にいて、主の国が広がっていくため、私たちを大いに用いてください。私たちが歩むところで主が働いてくださり、神の宮が、天の御国が全一日となりますように、祝福していてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。